今日のこれから鴨下牧師から御言葉を聞きますが、それに関係する聖書をお読みいたします。ローマ人への手紙の8章28節29節30節を読みます。お聞きくださって結構です。ローマ人への手紙の8章28節から、神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。神はあらかじめ知っている人たちを御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたのです。それは多くの兄弟たちの中で御子が長子となるためです。神はあらかじめ定めた人たちをさらに召し、召した人たちをさらに義と認め、義と認めた人たちにさらに栄光をお与えになりました。それでは、御子の形と同じ姿にと題して鴨下牧師からメッセージを聞きます。
今日の28節にこう書かれています。神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。この言葉ほど多くの人に希望を与えた御言葉はありません。この御言葉は、すべてのことが共に働いて益となると言っています。簡単に言うと、何をやってもうまくいくということです。私自身も新学生の時から、自分の最も好きな御言葉は何ですかと聞かれると、この言葉を選んでまいりました。今思い返してみても、やはりすべてのことが共に働いて益となるというこの言葉に魅力を感じていたと思います。けれども改めて考えてみると、この言葉はそういう私たちにとって都合のいいことが書かれているのでしょうか。少しこの前の聖書の箇所に何が書かれていたのかをもう一度思い起こしてみたいと思います。この前に書かれていたのは、三つのうめきが記されていました。被造物のうめき、そして私たちのうめき、そして私たちのうちに働かれる御霊のうめきです。主はこの三つ三者のうめきを聞いておられる。そして弱い私たちのために取りなしてくださるお方であると語られていました。私たちにとって本当に必要なものを主は知っておられるのです。その流れで、神を愛する人々と今日の箇所が続くのです。神を愛する人々というのは、神に望みを抱いている人たちのことです。困難な中にあって、神が 最善をなしてくださると信じている者たちのことです。つまりこの神を愛する人というのはキリスト者のことです。ここで言うキリスト者というのは自分の願うことを叶えてほしいという意味ではありません。キリストのものになっている人という意味です。もっと言えば神のご計画に身を委ねている人という意味です。もう一度この28節を読んでみましょう。ここにはこう書いてあります。神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。この御言葉が語ろうとしているのは、私たちが最初にイメージする何があってもうまくいくということとは、正反対の意味で書かれているということがわかります。ここで言われているのは、私たちの願い事を何でも神様が全てのことを働かせてうまいようにしてくださるという意味ではなくて、神のご計画に信頼している者はまさにその神のご計画が働いて神にとって最善がなされるということを私たちは知っている、そういう意味です。神のご計画というのは私たちの思いや私たちの願いを超えて神にとって全てのことが益となるようにしてくださる、そう私たちは知っている、信じているのだと言っているのです。先週私は教会の皆様に何度も祈りの課題の要請をお願いしました。皆さんも心を痛めながら祈ってこられた1週間であったと思います。月曜日にこの教会で葬儀が行われました。そして水曜日と昨日、教会員のお父様が亡くなられたという知らせをいたしました。その知らせをした時にもある方が、神のご計画は私たちには理解できないけれどもと書いてくださった方がありました。書いてくださったのは田島ジェシーさんです。このジェシーさんのお父さんは福島県の郡山で牧師をしておられます。この田島牧師は長い間がんと戦ってこられる中で牧会を続けておられました。今もう末期というところまで来ています。ジェシーさんはご自分がお医者さんということもあって家族で相談して最後の時になるかもしれないということで、この週末家族で郡山まで行っております。私たちには何が神の最善であるかわからないところがあります。私たちが願っているのはいつも神が全てのことを働かせて病んでいる人を癒してくださる、もう一度健康が回復されるということです。それ以外にはないとさえ思えるのです。けれどもパウロは語るのです。神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。私たちには分からないことがあります。そのことを知った上で、けれども私たちの神はこの不安も心配も悲しみも全部ひっくるまとめて神にとって益となることをしてくださる、そう信頼することができるようにされていると というのです。ではその神のご計画とは一体何でしょうか。昨年末に東海聖書神学塾で組織神学を教えておられる川野雄一先生が新しい本を出版されました。本のタイトルは人はどこから来てどこへ行くのか、神の形の人間観というものです。この先生は私の説教学と組織神学の先生で、私自身この先生から神学することの楽しさを教えてもらいました。この本は川野先生のこれまでの集大成と言ってもいいような本です。とても読みやすい工夫がされています。この本の書き出しは今から10年ほど前ですけれども、名古屋にあったボストン美術館が閉館になる前に、ポール・ゴーギャンという画家が晩年のタヒチで描いた一枚の絵を川野先生が見たことから始まります。その絵にはタヒチに住む老若男女が描かれているのですけれども、その絵の左上に我々はどこから来たのか、我々は何者か、我々はどこへ行くのかという言葉が絵の左上に書かれていて有名になった絵でもあります。以前この教会で行われていた美術講座でもこの絵について古川さんがお話してくださったことがあるかもしれません。人とは何者なのか、一体人はどこから来てどこへ行くのか、多くの人はその思いを心のどこかに秘めながら歩んでおられるのだと思います。人はどこから来てどこへ行くのか、科学の世界ではそれを説明することができません。本の中で多くの科学者がそのことを解き明かそうとしながら挫折してきたことが書かれておりました。では聖書は何と言っているのでしょうか。聖書はその初めの創世記に、神は人を神の形として創造されたと書かれています。聖書が語る人間の由来ということになります。河野先生の本はここから始まって、神の形とは何かということを書いていくわけです。その本の中でこんな説明が書かれていました。神の形のことを像という翻訳をしている日本語の聖書がたくさんあります。でその理由はメソポタミアの王様が自分の存在と支配を示すために町や神殿に建てた像とこの聖書の形という言葉が同じ言葉が使われているからだそうです。なぜそうなったのかというと、この本の中で浅い道というんでしょうか、導きという名前の方なんですが、この方の引用でこういうふうに書かれています。神は人間を神の像として作られたということです。それはちょうど王が自分の像を自分の占領地に置いて自分の存在をそこにいる人々に示すものであったように、神はご自分の存在をこの地に示すものとして人間を作られたということです。とても興味深い説明です。神は人間を通して神の存在をこの世界にお示しになるために人間を創造されたというんです。人間は神の形に 形として創造されて、神のことをこの世界の人々に示すために作られました。これが人間の存在意義だと聖書は言うんです。ところが人間は罪を犯してしまいます。神の存在を証しする印である神の形は著しく傷つけられてしまいました。この神の形を失った存在、それが現在の人間の姿で、これをパウロはこのローマ書の中で肉とか罪という言葉で言い表しているのです。このことは人は失ってしまった神の形を回復すること、これが神の計画で人間の救いなのだということになるのです。29節をお読みします。神はあらかじめ知っている人たちを御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたのです。それは多くの兄弟たちの中で御子が長子となるためです。人間が失ってしまった神の形がどのように回復されていくのか、神がそこでどんなことを計画されたのかというと、人が失ってしまった神の形を神様は回復させようと計画なさいました。そうして使わされた神の御子イエス・キリストは、その生涯を通して神の形が回復されるというのがどういうことなのかを示してくださったのです。この主イエスと出会うときに、私たちは失った神の形を回復させる道が示されていくようになります。私たちはこの世に来てくださった主イエス・キリストを通して、私たちが失った神の形の姿を回復させることができるようになるのです。それが神が私たちに対して計画されている神の救いの御業です。それがこの29節に記されている御子と同じ姿にあらかじめ定められたということです。神は私たちをイエス・キリストのようなお姿にしてくださると神は前もって計画してくださったと言っています。私たちは主イエスのように変えられていくことを通して救いの道が示されていくのです。ここにあらかじめ知っている人たちという言葉があります。次の30節では、あらかじめ定められた人という言葉が出てきます。神のご計画というのは、あらかじめこの人を救うのだということが決められているというんです。あらかじめ定められた人というのはどういう人のことかというと、御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたと書いてあります。これはもう最初からこの人とこの人は天国に行くと決まっていて、この人とこの人は地獄に行くと決まっていますという意味ではありません。そうではなくて、神の形を持っている人を救うとあらかじめ神様は決めておられたということです。でも人は神の形を失ってしまいました。それで神は御子イエス・キリストを通して、イエス・キリストと同じような姿を持つ者を救うのだと決めておられるというんです。 こうして皆神の御子である主イエス・キリストと出会うことを通してキリストに似たものと変えられていく、神のものとされていきます。それがキリスト者になるということです。その時主イエスは私たちの先頭を歩んでおられます。長子、長男として前を進んでいてくださるのです。そして私たちは私たちの長男である主イエスキリストのように兄のように生きようと志して主イエスのように生きていこうとするのです。ここに兄弟の中で御子が長子となるためと書かれていますけれども、聖書の中でこういう表現で書かれているのはこの箇所だけです。ここでパウロは長子という言葉を使いながら、私たちはその兄弟とされているのだと語ったのです。30節にこうあります。神はあらかじめ定めた人をさらに召し、義と認めた人たちにはさらに栄光をお与えになりました。神は御子と同じ姿のものを召して、その人を義として栄光をお与えになる。私たちは誰もが主イエスのように作り変えられている行くのです。これが全てのことが働いて益となる神のご計画です。神は全ての出来事を通して私たちを主イエスと出会わせてくださって、主イエスに習うものとしてくださるのです。私たちが病気を経験するとき、家族の病を味わうとき、愛する人との別れを経験するとき、そういう悲しい出来事の一つ一つを通して神がどれほど私たちのことを愛してくださっているのか、聖書に記されている主イエスのお姿を通して私たちは知ることができるようになるのです。主イエスのように私も人を愛するものになりたい、私も主イエスのように愛する者のために働きたい、愛する人のために犠牲を払うようになりたい、そうやって私たちが愛の存在へと作り変えられていくようになるのです。神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、全てのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。私たちの愛する神は全てのことが働いて益となるということを私たちにその自らの姿を通して示してくださいます。そして私たちがどんな不安や悲しみの中に置かれていたとしても、神のご計画が最善で、全てのことは益となるのだ、そう信じることができるようにされるのです。お祈りをいたします。私たちの愛する神主よ、あなたはこの地上で人として歩んでくださいました。多くの病に苦しんでいる人たちをあなたはご覧になりました。死の別れを経験した人たちをあなたはご覧になりました。罪に苦しんでいる人たちをあなたは見ておられました。食べるものがなくてひもじい思いをしている人たちをあなたは知っておられます。そしてそういう人たちに主よ、あなたは寄り添ってくださって愛を示してくださいました。あなたは愛の主です。 あなたの愛の姿を見るときに、私たちが失ってしまった神の形がどんなものであったのかが分かるようになります。私たちの中に愛がないけれども、あなたの姿を通してどう人を愛するのか、どう家族を愛するのか、私たちはそこから教えられます。そしてあなたは私たちを主イエスのようなものへと作り変えてくださいます。病も死の別れも全てのことが働いて、あなたの御業がなされることを私たちは知っています。そのような経験を通してあなたの愛を私たちは知ることができるようにされています。主よ、あなたの御業を心から感謝します。今なお多くの人々が悲しみの中にあります。別離の悲しみに苦しんでおります。あるいは家族が死の床に伏している中で、あなたの御心を求め、あなたの慰めを求めている人がいます。ご自身が病を抱え不安の中で日々過ごしている方々があります。主よ、あなたが寄り添ってください。そしてあなたの愛のお姿を見ることができますように。あなたがすべてのことを働かせて益としてくださることを信じる思いを私たちのうちにお与えください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。